皆さんこんにちは。今日は、発達特性に紐づく、まあ、尖ったですね部分、まあ、好きなこととか得意なことについての、考え方についてお話ししたいと思います。まあ、最近はですね、ギフティッドっていう、まあ、華やかな、言葉が、浸透してきて話題にもなったりするんですが、まあ、その一方で、発達特性にですね紐づく、まあ、これが好きだよっていう風なことや、まあ、これは得意にできるよっていう風な、まあ、小さな才能とかですね、そういう小さな能力の突端については、さほど語られないような気がします。実はですね、日々の言語療法とかの中で、日常的に接する機会があるのは、まあ、こっち側なんですよね。目立つそのね、ギフティッドっていうほど目立つポテンシャルの、方っていうのは非常にレアなんですけど、こういう小さなですね、能力の突端というのは、非常に出会う機会が多いです。で、例えばですね、読み書きは苦手だけど、思考感的な課題は得意で、まあ、パズルとかプラモデルが得意であったりとか、また、まあ、最近はですね、特定のカテゴリーの、動物がすごい、生き生物かな、が好きですごい豊富な知識を持ったりという子も出会いましたし、まあ、日常的にそういう方とも、お子さんと出会うことがあります。で、こういうね、ものをどう考えていけばいいのかということなんですよね。で、日本の療育のその文脈だと、まあ、苦手さをサポートするという、視点での関わりのが比重がすごく大きいと思うんですよね。もちろんそれはすごく大切なことで、まあ、そうなってしまうのも仕方がないんですけど、逆に言うと、その、苦手ではない、部分というのをどのように、こう、ポジティブな文脈でですね、伸ばしていくかという、筋道をつけていくかっていうところは、非常に弱いような気がしますよね。だから、まあ、ギフティドっていう言葉も、欧米から来てるし、もっと言うと、まあ、欧米圏のですね、検査報告書とか読むと、まあ、これはできたっていう、なんかポジティブな記載点非常に多いですよね。まあ、日本はそういうところはちょっと欠けてるのかもしれません。で、こういうですね、まあ、非常に不安定でありながらも、まあ、発達特性にこう、紐づいてる、興味関心や、得意なこと。まあ、将来の、向き不向きとか仕事とかね、そういうものに繋がっていきそうな、まあ、目印になりそうな、特性についてどう呼ぼうかなと思って、私はまあちょっとエッジとちょっと呼ぶように、しています。これ NPO のね、エッジさんっていうのも関係あるのかもしれませんね。私自身ちょっとこう、エッジという言葉がハマったんで、こういう言葉を選んだんですが、こういうね、ギフティッドっていうほどではないけど、そういう小さな、能力の突端ですね。エッジっていうふうにね、呼びたいと思ってます。で、こういうね、個人のですね、発達特性に紐づくエッジっていうのは、どういう、現象として現れているのかというのは、まあ、脳機能レベルではね、何かしらの透過交換があるのかもしれませんけど、まだね、それははっきりと分かってないことも多いんですよね。研究もね、ありますよね。いろんな研究あるんですけど、まだ分かってなくて、もちろん個人レベルでは、まあ、全く分かんないことなんですよね。ただ、まあ、一つ、言えること。まあ、こういう発達特性に紐づく、苦手さとの裏返しのように見える、こう、得意なことに関して、とか好きなことに関して言えることは、まあ、学校とかですよね。苦手なことを強いられたりしてると思うんですね、普段ね。で、もっと言うと生活全般でも苦手なことっていろいろたくさんあると思うんですけど、その中で、まあ、好きな対象であったり、得意なことっていうのは、まあ、負担なくできることであることは間違いないわけですよね。もっと言うと、失敗したりする経験よりも褒められたりとか、みんなに驚かれたりとかっていう良いポジティブな経験もたくさん積んでるはずで、まあ、要は、相対的にですね、認知的な避難場所のように、機能しているということが間違いなく言えると思います。で、こういう、療育はね、ネガティブな経験とか、よりも成功体験を積んでいく。ということが非常に大切なので、もちろんそのね、苦手なことをできるようにしていったりとか、まあ代償的にこう工夫してやったりとかっていうことももちろん大事なんだけど、こういう元からこう得意だったり好きであるポジティブなね、部分を筋道つけて伸ばしていくということも両輪でとても大切ではないかなと考えています。で、まあ今はですね、まあ不安定で、こう、具体的なですね、形というものがはっきり帯びてない方がほとんどかもしれませんけど、やっぱりこう将来の仕事とかですね、社会参加の、筋道、機会につながる大切な、ポイントだと思うので、非常にこう関心を持ってですね、私は見ていこうかなと思っています。またよろしくお願いします。